耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1035回1月26日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今ラジオをお聞きの方でですね、既婚者の方っていらっしゃいますでしょうか。いい夫婦の日を進める会という組織が既婚男女を対象にアンケートを行ったんだそうです。するとですね、まあ、ちょっと意外というか、まあ、当然というか、まあ、微妙な結果が出てきました。生まれ変わっても今のパートナーを選ぶかという問いに対して 45% が考える、 40% が今の人を選ぶ、 15% が別の人、そういう風に回答したんだそうです。考えるという人と別の人を選ぶという人で、合わせて 60% の人がちょっと悲しい結果になってしまったんですけどもね。まあ、もちろん夫婦ってのが一番近い他人とも言われてますから、すれ違うことってあるでしょう。でもですね、やっぱり夫婦円満でいたいというのが男女それぞれのね望みだと思います。もちろんまだ結婚には至ってない恋人同士の方もですね、今のパートナーと末永く付き合っていきたいと思っているんじゃないでしょうか。というわけで今回はですね、パートナー恋人との関係が今より良くなるかもしれない、そんな本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております、ポール・D・ティーガー、バーバラ・バロン・ティーガー著、栗木さつき役、あなたにぴったりの相手がわかる16の性格という本です。実はこちらの本、新刊ラジオ第591回で紹介しましたあなたの天職がわかる16の性格、あの本の第2弾となります。前作であるあなたの天職がわかる16の性格という本はですね、まあ、著者お二人の長年にわたる性格に関する研究をもとに、性格のタイプを16個に分類して、タイプ別に適した職業を診断するといった内容の本でした。アメリカではね、70万部を超えるベストセラーになっています。そして、今回紹介するあなたにぴったりの相手がわかる16の性格、こちらの本はですね、その性格診断を、まあ、相性診断に応用してみましょうといった感じの本です。で、前作とね、違う点が一つあるんですけど、これすごいです。著者のお二人がね、この本の執筆にあたって、全米50州に住む1000人以上を対象に実際に様々な性格タイプの組み合わせのカップルにインタビュー調査を行ったんだそうです。というわけで巷のカップルの生の声が反映されてますので、この相性診断より信憑性が高いんじゃないでしょうか。アメリカの人だからそうなんじゃないって思わないでくださいね。後ほど日本のカップルのね、実際の調査も、僕たち行ってきましたので、それ聞いてもらいます。で、まあ、なんでこの著者の二人がね、こんな本を書かれたかと言いますとね、多くの夫婦が互いの性格タイプのね、違いに苦しんでるってことに気づいたんだそうです。まあ、いわゆる、夫婦間のすれ違いですね。まあ、どこの夫婦にもそういったものはあると思うんですけども、まあ、すれ違いの果てに離婚ってなってしまうカップルも少なくはありません。まあ、違う人間なんだから違うのは当たり前と。だから違う部分を受け入れてこそ、やっぱりパートナーと良い関係を築いていけるんじゃないだろうか。というわけでこちらの本はですね、今のパートナーとの関係をね、より良好にするためにぜひ読んでいただきたい。相手のね、違う部分とか、相手の気に入ってる部分っていうのをね、まあ、客観的により理解して、お互い歩み寄ってほしいなと思います。で、16個の性格のね、分類って言いましたけど、この16個の性格それぞれの組み合わせ、つまり136パターンが全て解説されています。既婚者の方はもちろん、まあ、彼氏彼女がいますという恋人をお持ちの方もですね、ぜひ読んでみてください。さらに今独身で婚活中ですという方も結構いいかもしれません。今アプローチしてるね、異性のね、性格診断をね、さりげなくやっといてですね、でお互いのそのコミュニケーションロスを埋めていくっていうね、そんな方法も使えるんじゃないでしょうか。では、ここでですね、この本の肝である16の性格タイプについて、前作の説明の時も簡単にやりましたけども、またちょっと説明しようと思います。性格タイプの決め方はユング心理学における4つの特質、これが元になっています。4つというのはですね、外向型か内向型か、五感型か直感型か、思考型か情緒型か、決断型か柔軟型か。この4つの質問に対する答えの組み合わせで、皆さんが全16個のうちどの性格タイプに当てはまるのか知ることができます。つまり2択を4回やるから16ってことなんですね。で、導き出された性格タイプはですね、それぞれの型を英訳した頭文字を組み合わせて、まあ、ESTJ 型とか INFP 型っていう風に呼ばれたりするんです。 それだけだと分かりづらいのでね、まあ、それぞれの特質に基づいて、まあ、努力家とか社交家、組織人、冒険家、アイデアマン、チームプレイヤー、芸術家などなど、まあ、分かりやすい言葉も当てはめられています。ちなみに僕はこれで言うと起業家という性格タイプに当たるんだそうです。では、まあ、お待ちかねの相性診断について説明していきましょう。この本に載っている相性診断ですけどね、まあ、2人の相性についてどのような説明がなされているかというと、まあ、2人の組み合わせはどういった関係になるか、そして相手に不満を覚えるのはどんなところか、そして良好な関係を築くためにはどうすればいいか、そういったアドバイスが載っています。まあ、136パターンの相性すべて載っていますけども、僕がすべて紹介しても仕方がないのでね、今回はですねディレクターが気を利かせてくれてですね、僕が知っているカップルをですね実際に診断してもらいました。でここで衝撃の事実があるんですけど、僕そのカップル、今回2組紹介するんですけども、4人全部知り合いです。でその4人っていうか、まあ、2人ずつがですね付き合ってるっていうのをさっき初めて知りました。人間不信で死にそうです。じゃあ参りましょう。まずは1組目、男性が外交、直感、思考、決断のリーダータイプ、女性が外交、直感、情緒、柔軟の創作者タイプ。はい、2つの特質が共通してますね。まあ、両方とも意識がね内向者型じゃなくて外に向いていて、さらに直感でこう行動するという、まあ、この時点で非常に当たってるなと思うんですけども、この2人はですね、ここから本の説明ですよ、前向きに多くの知人や友人とよく働き、よく遊びます。共に政治や芸術の話が好きで話題が豊富。これは非常にですね当たってるんですよ。僕も友人としてよくそういう風なね付き合い方しますからね。しかしリーダータイプの男性は万事につけ有能でありたいのですが、創作者タイプの女性は二人の関係に調和をもたらしたいとばかり考え、そこですれ違いが生じるようです。いや、そんなもんかなと思ったんですけどもね、実際ですね女性の方からこの前そういった相談を受けました。そんな二人のアドバイスです。本からですけども、リーダータイプの男性は相手の感情を理解し辛抱強く話を聞きましょう。時折カードやプレゼントで感謝や愛情を伝えましょう。そして創作者タイプの女性は気持ちを冷静に率直に伝えましょう。そして完璧を求めるリーダータイプを理解しましょう。難しいと思うけど頑張ってくれ。いつもそんな話で終わるじゃないか。というわけでございましてですね、皆さんにとってはわからないと思うんですけど、僕からするとこの相性診断非常に当たっております。特に女性の方からですね、その男性の名前を伏せた状態でよくね恋愛相談を受けたんですけどもね、毎回僕こういう内容を返したわけですよ。はい、というわけで皆さんもぜひやってみてください。はい、で2組目なんですけども、今度の2組目、男性が内向、五感、思考、柔軟の実務家タイプ、女性が内向、五感、情緒、柔軟の職人肌タイプ。なんと3つの特質が共通しています。これはかなり仲いいんじゃないかなと思うんですけどもね、この2人はですねのんびりとした居心地のいい関係を築きます。まあ、どちらも互いのプライバシーを尊重し厳しいルールを好みません。僕は恋人としての二人を知りませんけれども、まあ、そんな感じなんじゃないかなって容易に想像できます。で、しかし、実務家タイプの男性は自分の感情を伝えようとしないので、愛情や感謝の気持ちを言葉で伝えてほしい職人肌タイプの女性は満たされません。すいません、読んでて笑っちゃいました。ありそうです。本当にありそうです。ちゃんと気持ちを伝えてね、寂しい思いをさせないようにしてください。でまた、職人肌タイプの女性の方はですね、問題を個人的に捉えて感情的に判断するところがあります。相手の建設的な批判や論理的な分析をきちんと聞きましょう。確かに人はすっごいリズムで来るけども理解してやってほしい。というわけでございましてですね、なんで僕は人のカップルの話で一喜一憂してるんでしょうか。しかしこれ、友人の僕から見ても、そして2組のカップル直接聞いても当たっているんだそうです。まあすごいなと思うんですけどもね、まあ皆さんもぜひこの本でね自分自身の性格診断をして、パートナーの性格診断をして当たってるかどうか見てみてください。でね、改善すべき点がちゃんと書いてありますから、まあ円満な夫婦生活、末長い恋人生活をね送る上で非常に必要な本なんじゃないでしょうか。あとちょっと難易度は高いですけど、婚活にもぜひ利用してください。僕も頑張ろうと思います。というわけでですね、まあそれぞれのアドバイス、そして指摘が非常に的確で、僕の周りでは非常に好評な本でした。皆さんもぜひ読んでみてください。では書籍情報です。あなたにぴったりの相手がわかる16の性格、ポール D. ティーガー、バーバラバロンティーガー著、栗木さつき役、主婦の友社より税込み1575円で発売中です。 はい、というわけで今回もシガラジオお別れの時間となってしまいました。ちょっと残り体力が結構少なくなってきましたけどもね、びっくりですね。まあ、その二人が付き合ってるの知らなかったのもそうなんですけどもね、この相性診断の内容がですね、容易に想像できるというのがまた僕の心を苦しめます。なかなかですね、まあ、お二人っていうかこの二組のカップルにですね、まあ、円満な関係を築いていってほしいものです。もちろん皆さんもそうなんですけどもね、本当にねこれ当たってるっぽいんですよ。少なくともね個人のその性格診断あるんですけども、自分のタイプ見たらですね当たってましたね。うん、わかるわかる。人と話をするのが好きとか、通行人でさえ楽しませようとするストーリーテラーとかね。はいはいはい、やったことありますわそういうこと。というわけでですね、まあ皆さんもぜひこちらの方読んでください。本当にこれはおすすめです。はい、では最後になりますがお知らせです。新刊ラジオの公式ウェブサイト新刊 JP では、ラジオの聞きどころや新刊 JP ニュース、新刊 JP ブログなど皆様の読書に役立つ情報を日々発信しております。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。ご意見ご感想のメールお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はちょっと動揺してグダグダですいません、ブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。どんなラーメンを頼んでも迷わずチャーシュー麺と言える人がリッチだと思います、石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。何のこだわりだ
いや、だっていきなりチャーシュー麺って言えるのはかなりの金持ちですよ
いや
だいぶリッチですよ
お財布事情が分かっちゃうな
まあそんなわけでですね、そんな僕におすすめなんじゃないでしょうか。本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
毎朝1分でリッチになる。
はい、はい、なりたい。
はい、まあ、毎朝1分でチャーシュー麺頼むわけじゃないんですけど、
うん、違いますよ。
はい、リッチっていうのは一体皆さんどういうふうに考えますかね。
まあ普通はお金が直結してしまいますが、
はいはいはい、はい、サブタイトルがありましてですね、うん、身も心も豊かになる魔法の習慣。
おお、
まあ、身も心も豊かというね、そういう体と心がリッチになるっていう意味。
はいはい、
さらにですね、まあ、魔法の習慣って書いてますけども、いわゆる習慣術の本ですね。
なるほどね。
うん、なのでね、お金に振り回される人生ってやっぱりそういう言い方すると嫌ですよね。
まあそうですね。
で、まあ、引き寄せの法則なんてのもありましたけども、
はいはいはい、
お金っていうのはやっぱ稼ぐものでもあるけども、うん、その自分に引き寄せるものでもあると。
で、逆にあれですよね、そういう身も心も綺麗な人の方がお金引き寄せちゃったりするんですよね。
そうですね、はい、やっぱりそのユダヤ人大富豪の教えとかありますけども、
はい、
ああいう考え方がねきちんと毎日できてれば、
はい、
僕はやっぱ幸せな人生なんじゃないかなというふうに。
ですね、まあ、僕ちょっとああなるほどと思ったのが、鏡を、
はいはいはい、
拭きましょうと。これ確かに1分でできますよね。これなんでかっていうと、まあ、くすんだ鏡みたいのを自分の顔で映すじゃないですか、
はいはいはい、
そうすると自分が貧相に見えるわけですよ。
うん、
気持ちよくない、
はい、
やっぱり朝も気持ちよく出かけるためにも鏡をさっと一拭きしていい気分で一日を始めましょうという。
はい、はい、まあね、本当そういう習慣術なんですけどもね、すごい身近なことが書いてあります。
はい、
でそれがなんでそのリッチにつながるのかっていうのはですね、うん、論理性よりはですね書いてあること自体が正しいよねと、
う
ん、
まあ、そうですね、
ゴミはまとめて出した方がいいよねと、
はい、そういうこと、
そういうですね当たり前のことに気づかせてくれるオーディオブックです。
はい、というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイト Feebee で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。